2023年6月7日水曜日、時刻は午前8時2分を過ぎたところです。大阪は今のところ曇ってますね。まだね、ただ今日はもうこのまま晴れていくようですけれども、まあ、今日のところはですね、明日になるとまた雨になっていくようですが、とりあえず今日は晴れて、で昨日は雨降って気温も上がらなくって、夜ねちょっとひんやりしましたね。でも今日は27、8ぐらいまで上がるという予報ですから、いやちょっと雨の後ですからね、蒸し暑くなるでしょうね。まあ、それを覚悟して、まあ、その服装できましたけれども、さてさてさて、まあね、逮捕された YouTuber のもうなんか議員だったっていうことはもういいんちゃうかなと思うんですけどね。なんか何もしてませんしね、本人ただ通ったというだけで、ですからもう YouTuber でいいんちゃうかなと思うんですけれども、でもまあああいう人が、まあ、いざそれこそなんかね戦争とかなった時に何か常時もう、まあ、プロパガンダに、まあ、一番先真っ先に乗るタイプなんちゃうかなと思ったりもしましたけれども、まあ供述が真実ならねえ、暴露話をすると儲かるよということでやり始めたということですが、で4ヶ月5ヶ月ぐらいで1億の収入をね、 YouTuber の広告収入、いやこれでもちょっと本当にこれでいいのかなとね、まあ、だからみんなもう過激にどんどんなっていくんでしょうね。でそれをまた見る人がいますから、まあそれがもう永遠と変わらない人間の人間社会だということなんですけれどもね、そういうものをしっかり自分でなんていうんですかね、戒められる人とうまく乗じていく人とというか、悪ふざけの度を超えるような人もいるわけですよね。で、まあ、そういうふうなことを、まあ、ある観察はですね、人間のそういう、 こう側面が、まあ、戦争になった時にどういう形で出るかということが、いろんな研究者の、まあ、中井先生はある本、ある観察の今読んでるもの以外に、まあ、個人誌とかいろんな講演のちょっと記録なんかも載ってるんですけれども、とにかくいろんなことを見て見聞きしてこられてるわけですよね。ですから、まあ、俗に言う右にも左にも結局どちらも一緒やなみたいないやこれはねなんかすごくわかるんですよね。ですからその中井先生はもう随分若年期に、あ、これは右も左も変わらないなというふうなことをすごく実感して、ですから自分自身はどちらにも偏らないというふうなことを自分で戒めてきたというふうなことがちょっと語られたり、まあ、書かれたりしてるんですけれども、ですからまあ本当にそういった意味で逆にもういろんな本を読まれて、まあ、その本をからあその右も左もとかそういう政治的なその傾向ではなくって、人間というのはどういうものかということを本当につぶさに観察してこられてるわけですよね。である観察の中にもものすごく、まあ、引用が多くって、ですから注釈もちゃんと添えられてるんですよね。でそれをこう読みますと、やっぱその戦争の時、戦争にまたそこで、まあ、変な言い方ですけれども妙に張り切ってしまう人もいるということなんですよね。でその割合も大体どうかっていうのが書かれてるんですよ。それはいろんな文献からも大体 一致した共通した割合というのが出てて、でそれもその本の中に書いてあるんですよね。で昨日まあ読むのを躊躇したのは、まあ、それが本当に、もう本当に記録されてきてるんですよね。分析されてきてるっていうか、でそれがまあ ある種、まあ、淡々と書かれてるんですけれども、なかなか本当に日本、まあ、できれば、ね、あんまり見たくない、まあ、自分の側面でもありますからね。ですからまあ読むのをちょっと躊躇して、ですからまあ結局のところまあ飛ばして、でもこの本、こういう本があるということをね、知って知らせるっていうか多分何か社会的な活動をしてる人は読んでおいた方がいいんちゃうかなと思う。まあもう本当に真っ先に政治家が読んどいた方がいいんじゃないかなと思うぐらいですけど、その政治とかそういう専門研究者が書いてるんではなくって、むしろそこからちょっと距離を置いたところで、そのすごい英知を持った人が書いてるっていうところに多分意味があるんじゃないかなと思うんですね。ですから、まあ、8の続きはちょっと、まあ、読むことはせずに、でそれぞれが、まあ、それを読みながら、ある種やっぱり自分の中に刻むっていう箇所じゃないかなと思うんですよね。この、まあ、ある観察自体がそういうものだなと思うんですけれども、まあ、そのちょっと一旦をね、ちょっとこうお伝えするだけでもいいんやろなというふうに思って、でまあ最後の12と後書きも飛ばしてしまって、8、9、10、11は飛ばしてしまって、もう12、最終の章ですね。最終の12、本で言えば55ページなんですけど、戦争の後始末と平和の構築ということが最終のエッセーというか分析観察ノートになってまして、であとは後書きなんですね。で中ということで、でこのもう最後のもう飛ばして読みます。この12に飛ばします。こうなってますね。12、戦争の後始末と平和の構築。リデルハート、これは人の名前ですね。リデルハート、前にもちょっと紹介したと思いますが、中のところにリデルハート、まあ、戦略論というものを1954年に原書房から、それ自体は1954年に書かれてて、原書房から1971年に出版されてるんですね。でこのリデルハートという人はイギリスの陸軍隊員で引退し、戦略論において反クラウゼビッツ的な間接的アプローチを主張した唱えたという人ですね。で第二次大戦においては将軍たちが彼に戦略を相談し、大将に教える大尉と言われたそうです。その人がリデルハートですね。で最初から戻って、リデルハートはその戦略論において成功した戦争は少なく、また戦争の後遺症は予想外に永続的であるとしている。特にゲリラ戦の後遺症は長く残り、例えばナポレオン軍に対するスペインのゲリラ闘争は100年以上の後の20世紀の スペイン市民戦争にも影響していると考えている。これはほとんど外相史観である。外相、外の傷で歴史の史、観察の観、外相史観であるとなってまして、中の22となってますので、ちょっと22、中の22を見てみましょうかね。中の22、リデルハート、ゲリラ戦。これは、ゲリラ戦、この中で、このゲリラ戦という本の400から403ページにゲリラ戦争の特質を述べているそうですね。で、特にその後遺症がゲリラ戦争を遂行した個人の個、この人心、人の心、個人の心ということですね。この人心の不安定を長く生むことを指摘しているということです。リデルハート、軍人だった人が書いたゲリラ戦の中にそう書いてあるということですね。これはほとんど外相史観であるというふうなことです、ゲリラ戦というのは。で、続けて、ベトナム戦争以降の米国、アメリカの政策は依然としてベトナム症候群の呪縛の中にあるという。これも中がちゃんと書かれてますが、ちょっと飛ばしますね。23の中ですけれども。続けて、日露戦争以降の我が国の最終的に袋小路に至る方向の軌跡、方向、さまよう方向の軌跡は、にわかに起こった大国意識を含めて日露戦争の後遺症ではないかと考えてみる価値があるだろう。したがって、いかに戦争を終結し、その後遺症を防ぎ、平和を構築するかが非常に重要である。しかし、後遺症をできるだけ少なくするような戦争の終え方と、戦争を防止する積極的な平和構築については、戦争の準備以上の高知、巧みな最地、高知と忍耐と見極めと断念と決断等を要するものであると思われる。最後の部分、もう一度読みますと、最後の部分というか、2の1をここまでにしたいと思いますが、その最後の部分ですね。後遺症をできるだけ少なくするような戦争の終え方と、戦争を防止する積極的な平和構築については、戦争の準備以上の高知と忍耐と見極めと断念と決断等を要するものであると思われるとなっておりますね。で、ここに24の番号が振ってありますが、中の24、 アイケンベリーという人が本を書いているそうですね。アフタービクトリーという本を書いているそうです。これは翻訳は NTT 出版から2004年に出てて、でここの中を読みますと、私がということですから、中井先生が、私がこの専門書をきちんと読めたと誤解しないでいただきたいが、ナポレオン戦争後第一次第二次世界大戦後冷戦後の戦後構築についての批判的叙述である、平和構築に関与する外交官はチコ、知ってる人ですね、チコ、チコを100年後に持つという覚悟が必要だろうというふうなことですね。アイケンベリーという人、アフタービクトリー、 NTT 出版から2004年出てる。これはひょっとすると 今まさに読まれるべき本かもわからないですね。いや、中井先生の本を読んでると、まあ、中井先生自体がすごくたくさん読まれてて、もういろんな分野を読まれてますね。ですから中井先生の本を読むことで、またいろんな、ま、あの知の世界に出会うっていうのはすごいことだなと思ってるんですね。で、まあ、昨日の夜ふと思ったんですけれども、ああよくぞ中井先生を知ってたもんだなと。中井先生のことを知ったのはもう本当はるか昔なんですよね。最初の事務所を持った時に出会った方に教えてもらって、治療文化論という文庫本でしたけれどもね、岩波から出てる。でそれを知って、まあ、あのサイトにもちょっとそのことは何度かこれまでも書いてるんですけれども、でその本読んで、ああなんかすごくよく分かるなというか、ある種親しみは感じたんですよね。でそれはでもそのままで、でだいぶ時間経ってから、その私の日本語だけっていうのがもう2000年になってからだと思いますけれども、ですから2003年4年5年とかそのぐらいだと思うんですけどね。で新聞日経の広告でそれを知って、で私の日本語だけを、まあ、中井先生の名前を知ってたから、ああまたこういう本も書かはるんやということで、で買ったんですよね。で買ってもしばらく全然読んでなくって、随分経ってから読んで、うわーこの本はすごいなと思ったんですよね。でその時、いやこれ本当にこの、まあ、いろんな専門職の人、この本読むだけでもなんか何かヒントが得られるなと。その私の日本語雑記という程度のもの内容では全然ないんですよね。ものすごい多岐にわたってて、で、まあ、それもそのままで、まあ、去年亡くなられて改めて読んで、いやこれはもうすごいな。ですから、まあ、今に、ね、至ってこう中井先生がひょっとしたら私にとっては一番こう、まあ、通じる、自分にとっては一番親しみを持てる著者というか、まあ、本田芳恵とは違うという意味で、もっとなんか自分の、まあ、不遜なことですから同じレベルで捉えてはいませんけれども、何かちょっとそのどうしようって言ったらおかしいけど、何か捉え方とか何かその感覚的なものはその中井先生の足元にも及ばないけれども、何か入り口のところでは共通してるみたいなことはちょっと自分なりに感じてて。ですからこれ本当に、まあ 中井先生の治療文化論を知った時にはまさかね、もう十数年も経ってからこんなことを思うとは思ってないわけですよね。ですから昨日やっぱ思ったのは、だから過去の意味合いっていうのは本当に改めて 確定してないというか、過去は確定してないというか。ですから、この中井久夫先生のあの本を教えてくれたその人の、本当にありがたかったなと今改めて思うっていうかね。ご本人はもうどう思ってはるのか、そんなことはもうついも知らないわけですけれども。でも改めて、過去というのは確定してないなと、過去の意味合いというのは、それは改めて思いましたね。で、何よりも中井先生のことを知っててよかったなと。名前を知ってるから、どこかで何か見た時、私の日本語さっきもそうですけれども、あっとこう思いますもんね。あっとこうアンテナに引っかかるっていうか。いや、それがこう自分自身のこう何か、それこそ最地というか、そういうものをな自分でまた認めさせるというか、そういうふうになったということはありがたいことやなと思ってます まあそんなこんなお話ししてたら、時刻が8時25分になるところです。以上です。